本来の方、おはようございます、こんにちは、こんばんは、感謝します。今日はですね、なんと台風が来ているということで、皆さんよくいらっしゃいました。また夜ですね、これから特に強くなるということなので、ぜひ被害がないようにですね、お祈りしていきたいと思います。また千葉の方ではですね、まだ被災している方々がおられる、また停電の方もまだおられるということなので、続いてですね、お祈りしていきたいと思います。あとですね、私たちのこの教会の、神様リーダーなので副リーダーなんですけども、ありますけども、パウラ・コモト牧師がですね、今東京の病院に転院されてリハビリが始まってですね、いるんですけれども、まだ 1,2 ヶ月ということなので、できたらですね、イスラエルチームに10月下旬から使わされるイスラエルチームに参加できるようにということを祈っておられますので、ぜひ早めにですね、回復して、折れた腰の骨とかですね、それから腰の付け根の骨ですね、この腰の付け根の骨とか、あと筋力が強められていくんですね、ぜひお祈りしていっていただければと思います。あと今ちょっと長崎にチームが今も使われていますので、最後まで守られてまた東京に帰れるようにお祈りください。あと福岡教会の方もちょっと病気で今、いる方々もおられますので、早く癒されるですね、一人一人の健康のためにもお祈りしていきたいと思います。一言ですね、お祈りしますけど、共にお祈りください。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日台風が来ていますけども、そのことも感謝します。どうぞ特別な守りを与えてくださり、被害がないように守ってください。また今第三長崎チームが長崎に来ていますけども、この祈りの時、礼拝の時、また帰りの道も完全に守ってくださり、それぞれが神様からの恵みを、御言葉を受けて帰っていくことができますように、助けに導いてください。また今入院しておられる、またリハビリをしておられるパウラ・キモト牧師を主が強めてくださり、そのさらにこう、骨折した部分を癒し、また筋力を強めてくださり、またさらにご元気になられ、またイスラエルチームにも参加することができますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。またこの入院を通して神様はこれを益にしてくださり、何か特別な示しや語りかけを与えてくださるんでしたら、それをしっかりと受けることができますように、この入院生活自体をあなたが祝福してくださることをお願いいたします。感謝します。また福岡空間においても今体調を崩している方々や病の方々の上に主の特別な守りと助けと癒しをさらに与えていてください。また今千葉で、また停電が続いている方々もおられますけども、被災している方々、また九州でも他教の方々とか被災している方々の上に特別な守りと、また癒しと、また救いを与えていてくださることをお願いいたします。このことも感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。それとですね、月刊誌の10月号が出ましたので、ぜひ読んでいただきたいと思います。今月はですね、北海道の江別の方の写真、北海道の虹っていうとですね、関東圏はですね、関東圏は私で書かせていただきました。ぜひ読んでいただければと思います。あとたくさんの素晴らしい証し、メッセージがありますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それから御声新聞ですね、これは週刊の新聞ですけども、出ています。ぜひまたお読みください。今週はサウジアラビアのですね、石油施設が攻撃されたことについて述べられていますけども、それから新興面ではですね、長崎チームのこととか、からギフツのホテルグリーンプラザ白馬でですね、コンサートを行ったんですね。白馬キャンプが行われるところですけども、素晴らしい、たくさんの方が聞かれたということですね。ちょっと白馬のホテルでコンサートするようになるって予告はあったんですけど、本当にそれがですね、成就してきているというのは素晴らしいなと思います。あと証の面でですね、体験機のところなんですけども、長崎、今チームに使っ、さっきビデオで出ていましたけども、チームに使わされている方の講演ですね、木原祈さんの、証が載ってますので、ぜひやっていただければと思います。 そうですね。あと来週はですね、この風の響きミニコンサートを行います。で今回はですね、礼拝の場所が、ここではなくてですね、なんて読むんでしょうか、朝日っていう字と栄えるって書くんですけど、昭栄っていうんですか、昭栄第一天神ビル7階っていうところなんですけども、ちょっと小さめのところなんですけども、そこで行いますので、ぜひいろんな方々誘ってですね、いらしていただきたいと思います。またオンライン配信もしますので、ぜひ、またそちらも見ていただければと思います。とオンラインの方はこのサイトではなくて、風の響きミニコンサートでですね、 YouTube で検索していただいたら出てきますので、1時から来週ですね、行われますので、ぜひ見ていただければと思います。それから来週はですね、横解きライブっていうライブがあるんですけども、そこにブレッシングライザーですね、ライブ出演されますので、豪華なと思いますけども、ぜひ、そのですね、ライブのためにもぜひ応援していただければと思います。はい、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、ヤコブの2章の17節をですね、開いていただきました。もう一度そこをですね、お見出します。それと同じように信仰ももし行えなかったならそれだけでは死んだものですとあります。今日ここからですね、ちょっとお話をさせていきたいと思います。先ほどその、浦上のクリスチャンの方々のですね、ソウル杯3300人でしょうか、その、西日本にこう流された時の、その、金沢で の, そのお話っていうのをビデオで見ましたけども、その彼らが、あとそのキリスト教が近隣の考察が取り除かれて信仰が自由になったんですけど、でもそれからまだ150年ぐらいしか経ってないんですね。でまたその後迫害がなかったかというと、第二次世界大戦の時はですね、全部神道にしなさいとかそういうのがありましたから、まだ本当に意味でこう信仰が自由になっていったのが70年ぐらいですかね、まだ日本ではですね。でその中に今私たちは生かされているんですけれども、で多くのたくさんのですね、まあ、ローマでも殉教がたくさんあったんですけど、それに匹敵するぐらい日本は、まあ、30万人とも100万人とも言われているたくさんの方が殉教した地でもあるんですね。で私たちというのは実はその今こうしてこう信仰を自由にしてるさせていただいているんですけど、これは彼らの身なんですね。そして彼らの祈りの答えであり、涙の祈りの答えなんですね。で私たちというのは一人一人は、まあ、天で祈っている方がいるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そして聖書が言っているのは、これから世界を終わる時代に向かってですね、世界を追うリバイバルが始まってくるんですけれども、それとともに迫害も来るということを語られているんですね。ですから私たちが好むと好まざるとに関わらず、そういった時代がまた来るっていうこともですね、はっきりとこう捉えておく必要があるわけです。で、まあ、神様を信じない人であっても、そして次々に災害がこう起こってきたり、地震が起こってくる中で世の終わりが近づいてるんじゃないかとかですね、地球温暖化もですね、どんなにこう少しぐらい努力しただけでは全然もう追いつかない状況になって、後戻りできない状況になってきていますけども、もちろん努力は大事なんですけど、でもそういうことを見ながらこう、ね、神様を信じない方でももう世の終わりが近いんじゃないかってことをこう感じている方も多いと思うんですね。ですから私たちは特別なこう時代に生かされているものであるわけですね。その中で今神様は特に、この殉教者の方や迫害でも信仰を全うされた方々の信仰ということをですね、信仰の継承ということを導いてくださっています。で2世3世の方々だけではなくて、クリスチャンのですね、だけじゃなくて、私たち一人一人が、このことをですね、導かれています。で一つは彼らの、まあ、特徴といいますか、は一つは天国を確信していたということなんですね。で死っていうのはその死で終わりじゃなくて、これは永遠に向かっての始まりなんだっていうことをこう彼らはよく知っていたんですね。ですから死を恐れない歩みをですね、こうしていかれました。 天国をですね確信していたと思うんですね。そしてもう一つはこの神様の愛っていうのをですね深く知っていました。で自分がどんなに罪人であるか、でも神様にどんな愛されているものであるのか、イエス様は自分の罪のためにこの十字架で命を捨ててくださったその愛っていうのをですね彼らは深く知っていたわけなんですね。だからどんなに迫害されてもどんなに言われても彼らは信仰を捨てなかったんですけども、それは一つは神様の愛を深く知っていたということをですね見ることができます。まだいくつもあるとは思うんですけど、今日はこの2つをですねちょっと取り上げてみたんですけれども、で私たちは神様は時代も変わりましたし、さっきの長崎チームもね車でザーッと行ったりとか、昔はこう歩かされたわけですけど、今だったら車でさーっとですね何時間かで行けるみたいな、全然時代が違うわけなんですけども、でも信仰、目に見えないものですね、信仰を神様は継承させたいと願っておられるということですね、覚えていきたいと思います。でその中で神様ですね、私たちがこう神様に愛されている、一人一人が誰よりも神様に愛されているということをですね言ってこう語っているわけですね。日本語としてこの一人一人が誰よりも愛されているというのはおかしいことになるわけなんですけど、でもそれぐらいそう自分が思う、私は他の誰よりも神様に愛されていると思うぐらい愛されているということをですね、私たちがこうしっかりこう受け取るということが大事なわけですね。で繰り返しのことを語られているんですけど、ただその中で自分が神様に愛されているということをこう実感ですね、実感したり体験している人と頭では分かるんですけど、イエス様は自分の罪のために10時間かかってくださったっていうこと、それは頭で分かることも大事なんですけど、でもその実感がないっていう方もいるわけですね。じゃあどうしてこういう違いができるのかっていうと、一つはですね今日の箇所なんですけれども、信仰をもし行わなかったならそれだけでは死んだものですとあります。で信仰を用いる必要があるっていうことなんですね。で例えば求めなさい、そうすれば与えられますっていうふうにこう聖書にありますけど、これをですね、求めれば神様与えてくださる方なんだってこう信じた人はですね実際にこう祈るわけです、求めるわけですね。そうするとこう祈りの答えを神様の現実っていうのをこう見ていく、神様生きて働ける方だ、生きて働ける方だっていうことをこう自分で体験して、自分でまた神様の愛っていうのを体験していくわけですね。だんだんこう神様とのこの交信って言いますか、交流って言いますか、神様との交わりが強くなっていくわけなんですけども、ですから信仰を用いる人っていうのはこう神様の愛を深く体験し、その実感が起こってくるわけですね。でこれは実感があるってことがすごく大事で、26世の人の人たちや今まで信仰の先輩の方々がこれがあるゆえに本当に信仰を全うすることができましたし、これがあるように勝利を見ていたということをですね覚えていきたいと思うんですね。ですから私たちはこう信仰を用いるっていうことですね。で救いは行いじゃなくて信仰なんですね。私たちはどんなに頑張っても罪人であって完全な行いを全うすることはできません。ですから行いでは救われないんですね。でもこの訳部署で言ってることは、ここで言ってることは本当の信仰は行いが伴うよ、行いが出てくるよっていうことなんですね。求めたら与えられるって思ったら具体的に求め始める、その信じてる人はですね祈り始めますし、アクションを起こしているわけですね。ですから本当の信仰というのは行動が伴いますよということを言っているんですね。で行動がない信仰というのは死んでいるということをですね今日の箇所で言っているわけですね。その前の箇所を見ますと、もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。でそれと同じようにっていう今日の箇所なんですけど、信仰も行いがなかったらそれだけでは死んだものですっていうことなんですね。ですから信仰っていうのはこう絵に描いた餅ではなくて実質を伴うものであり、この行動を伴っていくものなんだって信じてるならばですね、それがあるものなんだっていうことをですね言っているわけです。で そのことをですね、覚えていきたいと思います。ですから、皆さんも何度も聞かれている方も多いと思うんですけども、信仰を用いることですね、祈ること、祈ること、求めることですね、それをですね、さらにしていきたいと思います。それと感謝することですね。さっきモーセ電子牧師が感謝のことを言っておられましたけど、ビデオの中でですね、傷があるときにそこに感謝をこの注ぎ込んでいきなさいとですね、傷のない人、心の傷のない人っていないと思うんですね。でもそれをそのままにするんじゃなくて、そこにあえて感謝を積み込んで、そこを感謝していくときに、そこに信仰の光が入っていってですね、私たちがそこから解放されたり、あと例えば実際にいろんな人と和解が与えられたりですね、していくわけですね。身が起こってくるわけなんですね。で、私たちがその感謝を通して、この神様は素晴らしい技をですね、成してくださるわけです。それから神様に聞き従うことを通してですね、聞き従うことを通して、神様は、私たちに、その神様の愛をですね、本当に表していってくださいます。感謝のですね、ところで、新しい月刊誌なんですけども、四日市の方ですね、日々太田牧師 のメッセージの中にあるんですけども、その太田牧師の姪っ子さんがですね、大学卒業した後に教会で使えて、神様に使いたいので、もう仕事を、ね、就職しないでアルバイトするっていう、一番の、本当の願いをですね、お父さんに言ったそうなんですね。彼女の願いはそうだったっていうことなんですけども、そしたら、お父さんはまだ救われてなくて、ずっと家族を迫害してこられたわけなんですね。でもその時に、それを聞いてくださって、じゃあ会社で働きなさいっていう、自分のね、経営してる会社で働きなさいって言われたそうなんですね。でも今までお父さんはずっと信仰を迫害されてきたので、その彼女はそれ嫌だなと思ったわけですね。でまた教会にも行けなくなるんじゃないかというふうに思ったそうなんです。でも祈ったら、お父さんの会社にちゃんと働きなさいっていう促しだったんですね。で、入っていったんですけど、そしたらですね、お父さんが変わり始めて、今までお母さんと娘2人で、その間に溝があって、お父さんがいてですね、お父さんのイエス様を信じてなくてですね、いつもそこにぶつかりって言いますか、お父さんはなんか自分だけのけものじゃないですけど、そういうような感じを感じていたわけなんですけども、でも娘さんが工場へ、会社に来ることを通して、お父さんが変わり始めたんですね。そして教会に行ってもいいよとか言い始めたりして、でどんどん変わっていったわけなんですね。そして家族全体との関係も変わっていったんですね。でそしてその後、お父さんが癌でですね、召されるっていうことが許されるんですけども、それは本当に悲しいことだったんですけども、その会社のこともですね、彼女がその会社に入っていたので、その会社が守られて、会社がなくなってしまうとかですね、従業員の方の家族の生活が困ってしまうとか、そういうこともなくですね、今守られているっていうことなんですね。で、この時に嫌だなと思ったんですけど、お父さんの会社に入るっていうことに関してですね、神様に聞き従った時に、本当に神様の配慮っていうんでしょうか、その時はお父さんが亡くなるなんてことは思いもしなかったんですけど、そのことを通して、もう確かに神様は用意をしてくださってですね、経済的にも守られるようにしてくださったということなんですね。この素晴らしい証なんですけども、また後で読んでいただければと思いますが、私たち一人一人にとって聞き従うことを通してですね、本当に神様の愛を体験してちゃんと行くっていうことをして覚えていきたいと思います。そしてもう一つは告白ですね。告白をすることを通して、神様は私たちに内側に変化を与え、また外側に変化を与えていかれるということですね。神様は誰よりも私は神様に誰よりも愛されているということですね、語っていく必要があるということを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たちが信仰を用いていくことができません。信仰ももし行えなかったなら、それだけでは死んだものですとあります。さらに神様、私たちが一人一人が神様が私たちを愛してくださっていることを、さらに深く知ってほしいと 願っておられることを感謝します。まだ信仰を用いていない部分、こう誰かのことを恨んでいたりとか、また感謝してなかったりとか、なんかそういった部分に関して一つ一つ光を入れ、信仰を用いていくことができますように、どうぞ導いてください。人生において神様の導きに従って聞き従って歩むことができますように、助け導いてください。神様の愛をさらに深く知っていくことができますようにお願いいたします。それではですね、告白を皆さんとご一緒にしていきたいと思います。私のあとについてですね、私は誰よりも神様に愛されています。これを3回ですね、語っていきたいと思います。それでは、ご一緒にお願いいたします。私は誰よりも神様に愛されています。私は誰よりも神様に愛されています。私は誰よりも神様に愛されています。感謝します。本当に私は本当に私たちを誰よりも愛しておられることを感謝します。さらにそれを私が体験していくことができますように導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがあるからその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に主を触れてくださることをありがとうございます。癒しを与え、解放を与え、聖者の御座を豊かに表してください。と私たちの取りなしている方も触れてください。オンラインで礼拝している方々、一人一人にもさらに主を触れてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名によって、この一人一人の体と精神に命じるイエス・キリストの御名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。さらにこう全てのことを徹底してこう感謝していきなさいと称されます。ある方はこう和解が与えられる方がいると称されます。こう他の人との和解っていうのがこう与えられる方がいると称されます。それは自分ではこう超えられないことなんですが、主が信仰を用いることとして主がそれをこう実現されると称されます。耳が悪い方はですね、癒されます。イエス・キリストの皆によってその方々の耳鳴り、難聴、また目の病、耳の病をイエス・キリストの皆にその方々の力を得ます。と鼻がですね、悪い方が癒されます。イエス・キリストの皆にその鼻炎やその鼻の症状を正常の状態に、はい、感謝します。今私たち一人一人に触れてくださっていることを感謝します。肝臓の方が癒されます。イエス・キリストの皆